通告3番高戸幸雄君。
こんにちは、通告3番9番議員高戸幸雄でございます。議長より一般質問の許可を得ましたので通告内容に従い質問を行いたいと思います。さて、本庁では先月11月9日日曜日朝鮮施行70周年記念を挙行し、庁長は式辞の中で今後も嶺北町の持続的な発展の歩みを止めるよう地域を支える人材確保と基盤産業の振興をはじめ安心安全のための防災減災対策および国土強靭化などの5つの重点事項を掲げ取り組んでいく所存であると述べられております。なお今時期は令和8年度予算編成の第1回目の集約時期と思いから以下の3点について質問を行いたいと思います。まず1つ目に人材の確保について、私は6月9月の定例議会で町職員の処遇改善等について一般質問を行っており、その都度都度令和8年度に向け取り組む姿勢の回答を得ているところでございます。それでは順次この案件について質問を行います。まず令和8年度職員採用の募集があっておりましたが、その結果について合わせてその結果を踏まえ今後の対応をお伺いいたします。次に給与改定について、私は9月定例会で8月7日の人事院勧告の主たる内容を述べ回答を得ているところでございます。このことを踏まえ今12月定例会に町職員の給与改定が議案として上程されるものと解しておりました。その後10月10日熊本県人事院会から職員の給与等の報告および勧告が行われ、同時に人事委員会委員長談話も発せられております。この談話では月例給については人事院勧告に準じた給料表の引上げ改定を行ったとしても、なお民間給与との格差が残ることとなるので、人事院が勧告した報給表の各後給与に一定の率を乗じた給料表に改定することを勧告がされました。人事職員の人事管理について関する今後の課題とし、多様で優位な人材を確保育成することに加え、職員一人一人が健康で豊かな生活を送る時間が確保されるよう勤務環境を整備することなどについても報告がなされているところでございます。なお職員に対しては今後も職員一人一人が改めて全体の奉仕者としての自覚を常に強く持ち、公務員倫理の保持及び服務規律の遵守に引き続き努め、期待と信頼に応えていかれることを期待しますということを述べられているところでございます。以上の委員長談話を踏まえいくつか質問を続けてまいります。今回の給与改定については熊本県では国に準じた改定ではなく創意した改定の勧告となったわけでございます。本庁嶺北町では今回議案として上程された給料表改正についてどのように当たられたかまずお伺いしたいと思います。次に職員の人事管理に関する今後の課題とし、職員一人一人が健康で豊かな生活を送る時間が確保できる勤務環境を整備するとありますが、当庁嶺北町では 現在地域活性化の一環とし、以前と比較し多くのイベントが実行委員会の名称で開催されているのではないかと感じております。一度原点に戻り検討を再整理する必要もあるかと思いますが、いかがですか。なお、イベント開催時の勤務体系に第9制が用いられているようでございます。私は第9制は必要最小限度にとどめるべきだと解しますが、いかがですか。また町あるいは関係団体の実行委員会がする委員会が主催するイベントの場合、確かに町職員は全体の奉仕者ではありますが、職員を役員係として安易に位置づけるのではいかがなものかと解します。検討を願います。二つ目に、農地農業施設災害復旧対策工事設計手数料の検討について、現在農地及び農業施設の災害復旧対策工事において災害査定申請時の設計委託に要する費用とし、手数料条例が制定されているところでございます。手数料の額は付加基準によって区分された額となっていることについては承知をしておるところでもございます。直近3年間の実績とし、令和4年一件工事費245万円、設計手数料34,931円、令和5年度0件、令和6年度2件、工事費246万4000円、設計手数料41,796円。工事費にはそれぞれ県補助金及び町補助金があり、自役者分担金は補助残となっております。しかしながら、設計手数料には補助金制度はございません。工事施工箇所は3件いずれも中山間地域であり、補助整備等は施工されておりません。今後も工事の施工箇所は中山間地域の水田京阪のり面の被災箇所と想像されるところでございます。中山間地域はご存知の通り平坦地域と比較すると作業効率が悪い状況でございます。よって中山間地域農業振興対策とし、設計手数料条例の廃止を含めた検討を願いたいと思いますが、いかがですか。最後に、令和8年度に向けての事業への取り組みについて、町長は安心安全のための防災減災対策及び国土強靭化を重点取り組みの一つとして掲げられておられます。その事業は町単独事業をはじめ、国及び県管理の道路、河川海岸、港湾及び漁港など多種多様にわたっており、私たち議会も町執行部と協力し、国及び県に対し要望等を行っているところでもございます。令和7年度までの次元立法とされていた防災減災事業が令和8年度以降も継続し、必要に応じ対象事業の拡充を図れることが提案されているようでございます。その成果を得る最大の機会が令和8年度ではないかと思います。要望事業すべてが大切です。その中でも特段重要視されている事業についてご答弁を願いたいと思います。以上で私の最初の質問を終わります。答弁を得た後、自席にて一問一答方式により再質問を行いたいと思います。
町長。
ただいまの高戸議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目の人材の確保についての1点目、令和8年度採用職員の募集の結果について、またその結果を踏まえての今後の対応についてでございますが、 令和8年度職員採用にあたりましては、一般事務、これは高等学校卒業程度が4名程度、一般事務社会人経験者2名程度、土木技師1名程度、社会福祉士1名程度、保健士1名程度、計9名程度の採用を予定し、令和7年7月1日から8月18日までにの期間募集をいたしました結果、一般事務の高等学校卒業程度に4名、一般事務社会人経験者に3名の計7名の申し込み者がございました。その後、教養試験および事務適正検査による一次試験、作文試験と面接による二次試験を経まして、高校卒業程度3名、社会人経験者1名、計4名の内定者を決定したところであります。なお、今後の対応についてでありますけれども、一般事務の高校卒業程度と社会人経験者と、今回申し込み者がございませんでした土木技師、社会福祉士、保健師合わせ6名程度を追加募集することといたしまして、11月21日発行の広報令付や町のホームページ等で現在募集を開始しているところでございます。次に2点目の今回議案として上程をされしております給料表の改正についてでありますけれども、今回の議会に上程をさせていただいております霊屋町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国の人事院勧告に準じて改定することといたしております。その理由についてでありますが、熊本県人事委員会の調査におきましては、従業員100人を超える企業を対象としておりまして、特に熊本県では県北地域では TSMC をはじめ関連企業が進出をしていることから、県勧告の適用性が高いと考えられますけれども、一方県内や特に天草地域においては TSMC や関連企業の進出の影響は限定的であると認識をしております。従いまして、給与水準の実態をより正確に反映している全国的な基準であります国の人事院勧告に準じて給与改定を行うことが妥当であると判断したためでございます。また隣接する天草市、上天草市の2市も人事院勧告に準じて給与改定を実施する予定であることからも、今回の上程に至ったところでございます。次に3点目のイベントの検討再整理、職員の勤務の取り扱い位置づけについてでありますが、現在実行委員会の名称で開催をされているイベントは霊北ジャット祭および富岡城お城祭りがございます。これらを含めさまざまなイベントが実施をされている中で、令和8年度におきましては4年に一度の産業文化祭や国立公園へ編入して70周年の事業など、例年を上回る各種イベントの開催が見込まれておりますので、日程調整あるいはイベントの見直しが必要だと判断をいたしました。町内行事調整会議を設置をしまして、11月10日に第1回目の会議を実施をしております。その中でイベントの日程調整でありますとか、若干の集約は行いましたけれども、再整理につきましては引き続きこの調整会議で協議検討を重ねていきたいと考えております。やはりイベントに対する職員の負担が大きいということで、これはかねてから私も思っておりましたけれども、イベントの見直しが必要だろうということは十分に感じておりますので、調整会議を行いながらできる限り職員の負担を減らすように努力をしてまいりたいと思っております。また週休日等に行われますイベントや大会行事等に伴う職員の勤務の取り扱いにつきましては、職員の勤務時間休暇等に関する条例に基づきまして内規を定めております。この中で町および教育委員会が主催または共催する行事でありまして、役員やその担当に職員以外の協力者を得て行うものについては、いわゆる代休措置を取っております。これは、イベントをする中で、職員は時間外、他の民間の方はボランティアだというお話も兼ねてからありまして、そういったところで、行事開催に対して、不具合が生じないようにということで、こういった民間の方もお願いしている場合につきまして、代休措置を取っているという状況でございますので、ご理解をいただければと思います。 また実行委員会が主催をしますイベントにおきましては、実行委員会を構成する団体のやはり高齢化でありますとか担い手の不足もありまして、従事するスタッフが減少していることもありまして、イベントに携わる役場職員の比率が大きくなっているということも現実でございますので、こういったところもやはり団体の皆様と十分お話をしながら、どうしたら持続的にこの事業が できるのか検討していく必要があるんだろうと思っております。次に2項目目の中山間地域振興策として、農地農業施設災害復旧工事測量設計手数料条例の廃止を含めた検討につきまして、ご質問をいただきました。この条例は昭和52年に条例として制定をされました。趣旨としましては、霊屋町が個人または共同及び農業団体より委託を受けて行う農地及び農業用施設の災害復旧工事の測量設計に要する費用に充てるために必要な事項を条例に定め、手数料を徴収しているものでございます。測量設計手数料の額は実施設計工事費を付加基準としまして、0円から25万円までの部分が 2%、 25万円を超えて50万円までの部分が 1.7%、 50万を超えて250万円までの部分が 1.5%、 250万円を超えて500万円までの部分が 1.2%、 500万円以上の部分が 1% と手数料を定めておりまして、令和6年度発生の本事業における測量設計手数料は、議員が述べられました通り、2件分で4万1796円の手数料をいただいておりまして、測量設計業務にあたって実施した委託料、60万円のうち約 7% を手数料としていただいた実績となっております。手数料につきましては、地方自治法227条に、普通地方公共団体の事務で特定のもののためにするものにつき手数料を徴収することができると定められていることから、霊屋町におきましても本条例を定めまして手数料を徴収しているところでございます。しかしながら、霊屋町の基幹産業でございます農業生産を含む環境におきましては、先ほどから申しますとおり、高齢化や担い手後継者不足が進む中で、耕作放棄地やイノシシ等の鳥獣害対策など、現在、地域計画の中で効率的な取り組みを模索をしておりますけれども、農地農業用施設災害復旧工事において再整備した農地にあっては、その後の耕作の継続による地域や周辺の農地への環境保全効果も期待をされますので、他の自治体の農地農業施設災害復旧工事にかかる手数料でありますとか工事分担金の状況も調査をしながら、本条例の廃止あるいは工事分担金への統合なども含めまして検討してまいりたいと考えます。次に3項目目の令和8年度に向け事業への取り組みについてでございますけれども、国土強靭化の取り組みにつきましては、平成25年施行の強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災減災等に関する国土強靭化基本法に基づきまして、国土強靭化基本計画によりまして取り組みが進められておりまして、令和8年度からは今年6月に閣議決定をされました国土強靭化実施中期計画に基づきまして、自然災害に強い国づくり地域づくりの実現に向けたさまざまな事業が計画をされております。霊北町におきましては、令和2年3月策定の霊北町国土強靭化地域計画に基づき、国県とも連携をしながら国土強靭化を図っております。その中で国道や県道、県管理の河川、港湾など県が管理をされます施設の整備につきましては、町から県に対し必要な箇所について町議会の皆様とともに要望を重ねているところでもございます。本年度は国県道の改良や越波対策、休憩者事業や河川浚渫など28件につきまして文書による要望を行っております。そのうちもうすでに整備着手済みの継続の要望箇所が6件であります。またまだ未着手の新規の要望箇所につきましても22件を要望しております。町といたしましては、これらすべての要望事項について早期な着手、早期な完成を目指して要望をしているところでございますけれども、やはりその中ではやはり幹線道路である 国道324号および国道389号の整備改良、そしてまた防災減災の面での四季川コース使い側の河川改修、また安全な道づくりとしての県道山間部の路面整備や乗り面対策などはやはり特に早急に実施していただければというふうに考えております。また先ほどから質問もあっておりますけれども、国および県において整備を進めていただいております熊本天草間幹線道路につきましては、渋滞緩和や産業振興および防災の面からも緊急医療や災害等における緊急輸送路として大きな役割を果たす極めて重要な道路であることからも、引き続き整備促進の要望を重ねてまいりたいと考えております。今後令和町におきましても、熊本地震のような大規模災害がいつ発生してもおかしくないという認識を持っておりますし、先だっては阿蘇で大きなまた地震が発生をいたしました。国の国土強靭化に関する動向を踏まえながら、自然災害による被害を最小限に抑えて、迅速な復旧復興へとつながる災害に強く安心安全な地域づくりを目指して引き続き努力をしてまいりたいと考えております。以上、高戸議員の質問に答えさせていただきました。
高戸幸雄君。
それでは早速再質問を行いたいと思います。まず人材確保についてでございますけれども、職員採用の結果についてですが、この案件については以前も申し上げましたけれども、相手があっての結果ですから、ただただ残念というほかはございません。一番の原因は何だとお考えでしょうか。
町長。
やっぱり一つはですね、やっぱり今の、人件費等も上がっております、賃金がですね、いろいろ上昇しています。特に熊本県下においては TSMC の関係もありまして、県の市内、ここはやはり賃金が大きく上がっておりますので、そういった部分ではやはりより高い賃金を求めて流れているという状況もあります。この募集に際してはですね、今回も副町長が頑張って各天草郡市内の高校を回りましてお願いをしたところでありますけれども、なかなかですね、この募集、まず募集にが少ない、応募が少ないという状況でございますので、追加募集も今後行いますけれども、引き続きですね、地元の高校も含めて、お願いをしてまいりたいというふうに思っています。まず試験を受けてもらわないと採用まで至りませんので、そういった点ではできる限りのですね、努力をしてまいりたいと思います。
清君。
こういった状況がですね、ここ数年続いております。本当残念でなりません。そんなに悪い職場ではないと私は思うんですけれども、仕方がないのかなと思います。次に給料表の改定でございますけれども、今議会に質問を行う前に一部資料が間に合いませんでしたので、あえて県の人事委員会委員長の談話をもとに一般質問を行ったところでございます。その後新しい資料を得ましたので、その資料をちょっと読み上げてみたいと思います。これは令和6年12月3日付の地方公務員の給与改定等に関する取り扱いという通知でございますけれども、この中では地方公務員の給与改定についても地域の実情を踏まえつつ国家公務員の取り扱いを基本として対応する、これが令和6年度までの 取り組みといいますか、通知だったと思います。それから、今年度令和7年、11月11日付の同じく、関する取り扱いなんですけれども、ここが一つ違うんですよね。というのは、国家公務員の給与に改定についてというずっとありますけれども、一番最後に、今までなかったことですけれども、都道府県人事委員会における公務員給与の調査結果なども参考に適切な対応を行うという、通知 があっていると思いますけれども、いかがですか。これはあくまでも確認でございます。
総務課長。
はい、ただいま高戸議員が申された内容での通知があっております。以上でございます。
高戸幸雄
君、通知はあっているけれども、判断の結果が今回上程された給料表、つまり人事院勧告の給料表となったということだと思います。部外者ではございますけれども、職員決めとの交渉はどのようになっているのか、差し支えなかったらお教え願いたいと思います。
総務課長。
はい、職員組合との交渉へのお尋ねですけれども、令和町職員組合からは、令和7年、10月16日付で、要求書の提出を受けております。これに基づきまして10月30日に、組合側と協議を行いまして、今回の、給与改定の上程に至ったところでございます。以上でございます。
幸雄君、
組合との、交渉も終わっているということでございますので、私がとやかく言う必要はないと思いますけれども、できるだけ、初めての経緯だと思います。県の人事会が相手ですね、国の人事勧告を上回るような、通知を行ったということでございますので、できるならば、先ほどから何回も申されますけれども、職員採用もままならない事態でございます。できるならば、確かに隣接市長上天草、天草市の給与体系も人事勧告が元に、提出しているんだということでございますけれども、小さな町でありますけれども、有能な、職員を採用するためには、よかったらですね、県の人事委員会の給料表を取り入れて、よかったのではないかなと思いますけれども、まあ言い方仕方がないことだろうと思います。次にイベントにおける勤務の取り扱いでございますけれども、私はですね、原則は時間外勤務が当たり前だと思ってるんです。というのは、人口減少が進む中、最近は地域活性化と産業をマッチングしたですね、イベントが大いに流行っております。これはある意味素晴らしい取り組み姿勢であると私も思っております。イベントの日程調整等に先ほど町長が述べられましたけれども、時間が良し、また、今後とも、検討するということでございますので、ならばですね、なお一層、イベントについては一部を除き、すべて時間外だという方向づけはできないものでしょうか。
町長。
手当の関係はですね、当然その分時間外の勤務をしているわけですから、時間外勤務だということでありますけれども、先ほどの答弁しましたように、一般の方がボランティアで参加されている場合もございますので、そういった方々とのやっぱりその関連もございますので、そこら辺は十分に検討する必要があるんだろうと思います。検討はさせていただきます。
高野幸雄君。
公務員は全体の保守者であるということがよく述べられますけれども、いろんなことがあろうかと思いますけれども、できるだけ勤務については時間外をお願いしたいと思います。次に、農災における設計手数料の検討でございますけれども、水田というのはですね、ある意味水源寛容の一役も担っているのではないかと私は思っております。そのためにもこの設計手数料の改廃については早急な検討を願いたいと思います。関連で申し訳ございませんけど、農業施設の中に、ご存じのとおり河川にかかる投資口というがございます。これが被災した場合、現状では設計手数料及び工事の分担金がおのずとかかってまいります。この場合には、利用者、要するに対象者が複数に当たるわけですよね。以前のようにその地区一帯がほとんど農作業に従事して耕作している水田ならばよかったんですけども、現状を考えるとポツンポツンという具合に、その荒廃農家、農地といいますか、耕作しておられない農地が見受けられます。その場合には対象者が誰と誰が対象者なんだということで、今後大きな問題になりかねる恐れがあると思います。 そうしますと、うちはもう納め切らんばいと、うちは田んぼも作っとらんもんねというような場合には、その投資をそのものが被災しても、修繕工事ができないというの状態が発生するのではないかと、私はそこを危惧しているわけです。このことについて何か、あったらお願いしたいと思います。
農林水産課長。
すみません。議員ご質問のとおりですね、投資行の本体が被災した場合におきましては、まあ、設計委託手数料、工事の受益者負担金が発生いたします。投資行などですね、農業用の災害復旧工事の受益者数の採択につきましては、2個以上となっておりますので、もし投資行を1個で管理した場合については、補助事業の対象となりません。で、2個以上で施設利用者からですね、復旧の委託があった場合につきましては、設計委託料、設計手数料と、工事受益者の負担金をいただくことになります。まあ、投資行に限らずですね、農地の施設災害におきましては、そういった2個以上という条件がございますので、設計手数料、工事受益者負担金の費用、効果を考慮した農地災害復旧をですね、断念されるケースも出てくるかと思っております。まあ、このような問題をですね、まあ、解決する部分ではございますけれども、先ほど町長から答弁をしましたとおりですね、各自治体の状況を調査しながらですね、嶺北町のまあ農業生産環境、災害復旧工事の実施に基づきまして、また経済、地域のですね、経済効果も考慮しながらですね、施設災害などの工事の受益者分担金については検討を進めてまいりたいと思います。以上です。
高戸幸男君。
投資行を利用するのはほとんど中産化に主体なんですよね。ですから、その複数でないと補助対象にはなりませんというのは分かっているんです。分かっておりますけれども、先ほど申しましたとおり、今後はその対象農家が、負担金を払うときに、うちはもうそのままでいいよという事態が発生するんではないかと思いましたので、その手順、対応の仕方というのも早急にですね、町としても取り組んでいただきたいと思います。最後の令和8年度事業へ向けての取り組みでございますけれども、私は、令和8年度、これがですね、一番の好機だと思うんですよ。大きな事業があるのは、なぜかというと、皆さんご存じの通りの地方の状況ですよね。あえて、どういうことだとは申しませんけれども、それから10月29日に広域本部と建設経済委員会でこう要望事項についての話し合いを設定していただきました。この時に私も参加した一員でございますけれども、よかった、私たち以上に広域本部の課長以上の方々がいらんと並んでおられて、議員が少ないということのようで反対だなと思ったんですけれども、できるならばこういった場合には議員の皆さん全員で、その委員会ばかりではなく、全員でこう参加し、予防等について、その場に直接与えるのがいいのではないかなと思います。これは議会内部のことでございますので、この後のいろんな議員の話し合いの中でできるならば、来年度といいますか、今後はそのような、に臨む検討もしていくべきだろうと思います。当面の課題といたしましては、先ほど、町長からも答弁いただいておりますけれども、とにかく国道324、389についてはですね、今の状態継続して結構だと思うんです。ただ一部の乗り面の崩壊がたびたび起こっておりますので、これについては早急な対応をといいますか、事前にある程度の、箇所の、確認といいますか、調査といいますか、それも必要だと思います。数少ない人員であろうと思いますけれども、事業界におかれましては、そういった場合に備えての対応型、検討型、お願いしたいと思います。私は一つの、事例といたしまして、県管理の、河川道路の中で、例えば現在トロロ宮崎線で乗り面の崩壊に伴う調査という看板がなされております。これを一歩進んで、調査から実施へと ということで、令和8年度について、他のところも一緒ですけれども、交通課の河川改修にしても、やっと上流部分で掘削、支障部分の伐採等がなされました。これを引き続き令和8年度まで、続けていただくよう要望方、お願いしてもらいたいと思いますけど、この点についてはいかがですか。はい、
町長。
はい、今、高野議員からありましたように、県へのですね、要望を重ねておりますけれども、まあ、今年はですね、ちょっとここ数年、コロナ禍等もございましてできておりませんでしたけれども、今年の10月に、天草広域本部土木と霊屋町の土木の事業の調整会議を実施をいたしまして、町の要望を改めて伝えた上でですね、県の方からも今後の対応等について、説明をしていただき協議をしたところであります。まあ、その前にですね、その前にも亀崎副知事がおいでになったときに、亀崎副知事の方にも霊屋町の事業の推進についてもですね、お願いをしたところでございますので、こういった要望活動を引き続き続けていきながら、できるだけ早く早期着手、早期完成ができるように努力をしてまいりたいと思います。
高野君。
それとともに県管理課線の指揮外についてもですね、首相僕と掘削をしていただきました。そうすると自然護岸といいますか、従来の野面で積んであった護岸がの姿が見えてきたんですよね。ですから土木課長は恐れ入りますけれども、その今の状態をですね、町でもう一度確認をしながら、言い方は適当ではないとも思いますけれども、災害が発生した折にはすぐさま県の方に連絡し対応に当たっていただく、その何と言いますか、手順と言いますか、その確立をよろしくお願いしたいと思います。最後に白木尾台地ののり面崩壊ですよね。これは以前から、問題になって、今そのままの状態になっております。この件に関しましては、私もその方法について反対をいたしました。しかしながら、その今の状態をそのままに留め置くということについてはいかがなものかなと思っております。これについての今後の、取り組みについて何かあったらお願いしたいと思います。
農林水産課長。
白木の話題につきましてはですね、大雨後にもですね、農地等の被災状況等をですね、調査をいたしているところでございます。前回の計画箇所の方ではですね、被災は発生しておりませんけれども、先般の9月にはですね、白木尾公園の前の、ちょうど小原線のですね、小原2号線の終点部の方で小さな崩壊も発生している状況でございます。背面の農地を含むですね、大地のところどころからですね、海側に水が流れ出す部分がありまして、先ほどの答弁でもありましたけれども、先の10月にはですね、天草広域本部と霊北町の土木事業の調整会議を実施したところで、もうその際にもですね、白木尾台地の地下水による崩壊保全対策につきまして、総合的なアドバイスおよび支援につきましてですね、お願いを申し上げたところでございます。またですね、農地の方については上部の耕作農地を保全するためにはですね、農地の利用の計画をしっかりまず進めていく必要があるというところで、今年度、昨年度からですね、地域計画の中で話し合いを実施しているところでございますけれども、白木尾地区の大地をですね、絞りながらですね、農地の所有者また利用者の方々を対象に地域計画の勉強会をですね、開催しながら、具体的なですね、方向性、保全の検討を当たっていきたいと考えております。以上です。
高野幸男
君。先ほども申しましたけれども、私も一度反対した議員の一人でございますので、あまり、この問題について、ということは差し替えたいと思いますけれども、あくまでも事業そのものには必要だと思っております。ですから、農林課長よろしくお願いしたいと思います。以上で私の今回のすべての質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで高野幸男君の一般質問を終わります。